はい、おはようございます。スピリチュアルコンパス代表ライフバランスコーチ、ユミです。今日は7月23日、水曜日ですね。皆さんどんな水曜日お過ごしでしょうか？オーストラリアはね、今日はそんなに寒くないなぁといったような感覚があります。うん、やっぱりね、とても日が照っているということもあるんだと思いますが、お部屋の中にいてもまだ手がね、暖かいということで、あ、よかった。そんなに、辛くない、はい、一日というような形ですね。もう本当にね、オーストラリア寒いんですよね。家の中が寒いというようなことになってますので、はい、なんかね、もうエアコン入れていても寒い。ね、冷蔵庫の中みたい。冷蔵庫の中とお部屋が変わらないんじゃないかっていうようなことも言ってる人も多いです。はい、それくらいね、ちょっとね、こう、暖房システムっていうものがね、弱いんですね。うん。なので、そう、カナダからとかね、イギリスから、移住してきた人たちは、オーストラリアの冬を本当にね、寒く感じる。そして私、東北出身なんですけれども、私自身も、はい、オーストラリアの冬を本当に寒いな、といったような感じがします。まあもうね、でも、7月も下旬になってきた、中旬なのかな、今、下旬という形かな。なので、はい、もうね、あと1ヶ月で冬もおしまいということで、そろそろ春もやってくるなぁといったような感覚があります。はい、それではね、今日、だったんですが、結構ね、私の中で、あっていうような感覚があった、はい、今日の、出来事、はい、ね、やっぱり学んだ時はすぐアウトプットすることで自分の中に、はい、しっかりと受け止めることができると思います。なのでね、ちょっと包み隠さずお話ししていきたいと思います。今日のタイトルは、本当に見てる？言葉にしている？夫を認めるという愛の形。はい、まさにこういったね、ちょっと切り込んだタイトルとなりましたが、一体何があったのかっていうことを順序立ててね、お話ししていきたいと思います。はい。今だったんですが、私、アメリカのスピリチュアルチームと共に学びを行っています。9週間の、はい、学びということで、うん、そのスピリチュアル、私のスピリチュアルギフトであったりとか、チャネリングの能力を深めるといった、今週と先週のテーマが、はい、チャネリングというものを練習していく、うん、そして、極めていくっていうことにフォーカスが置かれていて、今日はね、今朝だったんですが、その練習会だったんですね。うん。で、各自がですね、パネル、生徒さんですよね、が質問を考えて、その質問に対して、そう、生徒さん及び先生がチャネリングをして、見解を述べるというような会があったんですね。で、あらかじめ私、用意してなかったんです。うん、質問というものを。それで、ああ、何が聞きたいかなって思った時に、ふと私の中で降りてきたものが、あ、夫翔ちゃんと私の関わり方っていうものを、うん、ちょっとね、聞いてほしいな、聞いてみたいなっていうことがあったんですっていうのは、夫翔ちゃんだったんですが、今、かなりのエネルギーシフトというものが起こっています。うん、今年のね、初めにそれが起こったんですよね。Facebook が乗っ取られ、はい、今まであったものっていうものが全て、こう、失ってしまった、はい、オンラインサロンでずっと置いていた、そう、ね、ラジオであったりとか、あとは、そうですね、サロンの記事とか、そういったものが全てね、アクセスできないようになってしまったというような背景を、それが今年の初めで、変えざるを得なくなったっていうことで、そう、そこから、やっぱりね、破壊と再生というものを繰り返すので、今、ごめんなさいね、なんだこれは、あ、ゴミ収集車通過中です。はい。うん、そう。で、破壊と再生という形で、うん、一回、自分の中で価値あるものが破壊されることで、そこから再生の道が始まってるんですね。ということで、いろんな改革を起こしています。うん。で、そう、やっぱりね、アンテナを張ってる人ってあるので、そう、だけど、0から1を作ることって、ものすごくエネルギーが必要なんですね。で、今回はね、彼、これは言っていいのかな？うん。ちゃんとこう、人と出会いですね。その方と共に、今このステップを踏んでいるという形で、ちょっとね、曖昧にさせてください。 しっかりとお伝えしないんですが、一人でなくやっているということで、なんとなくね、私の中でその心の余裕みたいなのもあったんですよね。あ、モンさん、ノンさんかな？ノンさん、ありがとうございます。あ、占いチャンネルさん。はい。タロット占い鑑定士さんなんですね。一緒ですね。うん、お互いに魂の、はい、進めく道が一緒なんですね。ありがとうございます。はい。うん、で、そうですね、あれどこまで行ったっけ？ちょっと待ちくださいね。あ、そうそうそう。うん、今、改革を起こしているっていうことで、すごくね、エネルギーをたくさん使っている時期であると思うんですね。なので、そう、それを題材にして、私はどうあるべきなのか、今の私にもう少しできることがあるのかっていうようなことを、聞いてみたんです。で、やっぱりね、生徒さんたちのチャネリング、すごくね、ためになるなって言ったような形だったんです。ちょっとね、練習という形にはなっているので、で、そうですね、彼の内部に踏み込むようなこともあるので、ちょっとここではね、紹介させていただかないんですが、最後にね、チャネリングをしてくださったのが、私の先生だったんですよね。そう。で、その先生からの、アドバイスというものがね、もう、ものすごく私の中で衝撃だったんです。うん。で、その先生の言葉というものが、認めること、声に出すことって言われたんですね。うん。で、そこで気がついたこと、認めること？認めてるよって思ったんですね。声に出すこと、声に出してるよなって思った時に、そう、先生がその、ね、エネルギーをね、多分、こう、受け取ったんだと思うんですね。うん、どういうことかっていうと、例えばね、表面的なものではなくって、表面的にすごいよねとかっていうのは、日常ですごく言っていると思うんだけど、そうではなくって、もう一歩踏み込んだ、しっかりと見た上で、彼の行動とか彼の頑張りを見た上で、それを言葉にして伝えることっていうことを言っていたんですね。うーわーというような形だったんです、私の中で。うん。っていうのは、そのね、言葉を受けて、私の中が、私、反省をしたんです。というのは、応援してるつもりだったけど、それがね、なんかこう日常の当たり前と同化していたということだったんですね。うん。話をね、きちんと聞くこと、頑張りを認めることっていうことが少しね、二の次になってしまっていたかなと思ってたんです。そこにね、あった私のエゴの部分の声もね、包み隠さずお話しさせていただきますね。うん。私の、こう、すごいねとかって言ってる声、彼は聞いてないっていうような、うん、忙しすぎて聞いてないというような気持ち、思い込みっていうものがあったんですね。実際に彼は忙しくなってくると、私の声が届かなくなる性質があるんですね。っていうものはやっぱりね、私、右脳派なので、こう、彼に響くような、言葉遣いであったりとか、その文章の持ってき方、あとは話し方っていうものができていないんですね。なので、こう、思ったことをポンポンポンポンっておしゃべりしていってしまう。で、今まで何度かね、結局、一番伝えたかったことが伝わっていなくって、うん、もう、どうせ聞いてないしいいや、みたいな感じになってしまってた部分があるのが確かです。そう、そこがね、ドーンってきたんですよね。うん。で、もしかすると、そういったね、私の心のエゴの部分がムクムクっと出てきているがために、はい、表面上な形で、うん、すごいね、頑張ってるよね、とかっていう感じで言っていたのかなって言ったことにね、気づかされたんですよね。そう、意識を、ね、私がクライアントさんにやるようにですよね、意識をしっかりと向けて本当に見ているのかっていうようなこと、そこをね、問いただされたなといったような感覚があったんですね。アンノンさん、ありがとうございます。私も一緒です。01で戦ってます。そう、ほんと01ね。私のね、夫の言葉を借りると、うん、自分の選んだ選択肢を正解にしていこうねっていうことを常日頃、うん、アドバイスとしてもらっています。というのは、今、例えばね、私が最近やっていることなんですけれども、インスタグラム、はい、今まではね、週3で投稿しよう。 ってなった時に、うん、でもスピリチュアルのこの新しい学びもあって、その学びがあるをしている最中に、アウトプットして大丈夫かなっていうような気持ちもあったのが確かだったんですね。それで、うん、音翔ちゃんに聞いてみたんです。ちょっと聞いてくれるって言ったところ、やっぱりね、いつも同じね、アドバイスになってしまうんだけどっていう前置きをした上で、やっぱり自分の選択を成功にしていく、正解にしていく、そういうふうなことをしようねっていうふうに言ってたんですね。で、ああ、そうだよなって思ったんです。決めるのは他でもない私である。そして私はその責任を、うん、選択した責任を取らなければいけないなっていうことを気がついたんですよね。うん。なのでね、ちょっとこう、もしね、迷い、どの道が成功かなっていう01の時にですね、私もすごくそれ悩んでいるのでわかるんですけれども、はい、01の苦しみですよね。うん。あなたが選んだところを正解にしていく。そして、その、うん、試行錯誤をしていいんだっていうことをぜひね、うん。お伝えさせていただければと思います。はい。のんさん、ものすごいエネルギー使いましたから、逆に私も旦那さんに心からわーって感謝できなくなったかも。あー、一緒ですね。なので今日来てくださったんですね。ありがとうございます。そう。ね、この、ね、今朝の気づきを得た時にね、私の中で優先順位って何だったかなって思ったんです。で、やっぱり一番最初に出てきたのは、5歳の息子の子育て、そして2番目に出てきたのは、今私が、全力で向き合っている、うん、新しいスピリチュアルの学びというとこ、そこの2つがものすごく重きを置いていたなと思ったんですね。そう。で、でもね、気がついたんです。家族というチームの中で、夫の存在というものを、やっぱり真ん中に置くべきではないかということに気がついたんです。というのは、私がこうやって、活動できること、そう、ね、日々のこう、例えば、私自身ももちろん働いてはいます。看護師としてね。でも、夫ほど働いてないのも事実です。はい、夫ほど収入があるかといったら、そんなことは全然ありません。ということで、家族というようなグループを考えたときに、誰が一番最初に来るべきなのかっていうことが、あ、そうだそうだよなって、頭では大黒柱とかね、言葉では大黒柱って言っていても、そこに私の気持ちがしっかりと乗っていたかなっていうと、あー、痛い、乗ってなかったって思ったんですね。うん、そう。なので、私の中でね、そのチャネリングの答えを受けて、妻として、そしてね、パートナーとしてのあり方っていう部分の再定義を行わなきゃいけないなって思ったんですね。うん。ね、これね、たくさんの方に多分同じようなことが起こってると思うんですね。男性というものは、もしね、このラジオを聞いてくださった方が女性だったとして、男性というものはですね、やっぱりこう、うんと、伝えないとわからないっていうところがね、まずあると思うんですね。言ってくれないとわからないっていうところ。そう、女性みたくね、読んでよ、空気読んでとか、こうしてよとかっていう風な、案に示すを受け取って行動することってできないって思うんですね。そう。なので、やっぱり言葉にして初めて伝わるということ。そして、例えばそこに私の、しっかりとしたエネルギーが乗っていなければ、それはやはり伝わらないんだなということ。うん。例えばそこに、過去のね、経験から来たものがあるかもしれません。だってあなたは何も聞いてくれないじゃない、私の話なんてっていう声がね、私自身もありましたし、うん。そして、多分ね、リスナーさんの方の心の中にもあると思うんですね。うん。でも、過去は過去なんですよね。うん。で、今は今っていうふうに考えたときに、それを、そのエネルギーを持ち越してはいけないと思ったんですね。そう。あなたは過去に聞いてくれなかったから、今回も聞いてくれないだろう、ではないんですよね。今という時を見たときに、今私が全力全身でアドバイスをしたら、もしかしたら届くかもしれないっていう風になるかもしれないんですね。なので、私が気をつけなければいけないのは、今まであった経験の中からの、うん、得たものですよね。それを彼との関係に、 ぬ、うんうん、彼との関係のベースにしてはいけない、土台にしてはいけないんだということを気づきました。彼も進化しています。彼も私との夫婦生活の中でですね、やっぱり学んでると思うんですね。そう、こういうことを言ったら、激励に触れるとかね。そう。なので、よくね、女の人は、私のお母さんもそうだったんですけれども、昔のことを持ち越してきて、そう、喧嘩してしまう、爆発するときにそれを全部ぶつけてしまうっていうことを見てたんですが、それはやっぱり決してしてはいけないな、といったような感覚があります。そう。なので、今は今ということをフォーカスした上で、そう、自分のエゴの部分は手放し、はい、どうせ聞いてくれないとか、どうせ聞いてくれないだろうとか、思い込みですよね。そういった部分の声は消化し、はい、しっかりと向き合って声にして伝えてあげる。そしてその行動を見てあげる。それが私が妻としてできることの、うん、今ね、大変な時を迎えている夫翔ちゃんに対して私ができることなんだ。そう、ね、私の先生はもうものすごいチャネラーなんですけれども、そう、アドバイスが的確すぎて、もう私はいつもこう、圧倒されてるんですね。それくらい人を導くってこういうことなのかっていうふうに思わされるんですね。で、そして、そこに、得たインパクトに、をベースにね、そう、反発心っていうものが芽生える時もあると思うんですね。うん。何か人からアドバイスを受けた時に反発心っていうものがあると出てしまうっていうことあると思うんですけれども、そう。でもね、やっぱり、オープンにして、そう、意見に対して、ああ、なるほど、そういった部分もあるのかというような、一旦受け止めるっていうことをする、気持ちの持ち方をすることで、生きやすくなります。はい。新しい価値観を受け取りやすくなります。そして、そこを一旦、なんと、オープンにした状態から選択というものをしていったらいいんですね。そう。なので、全部を受け止めてくださいねとは私は決して言いません。あなたの心に一番響いたところを、そう、オープンな状態で受け止めて、そして選択してくださいというようなことを、クライアントさんに伝えさせていただいているのですが、やはり一番最初に必要なのは、心を開いているか開いていないか、ここがまずファーストステップになるかなといったような感覚があります。はい。そうですね。のんさん、はい。読まなくていいので、過去の情報記憶ですね。ああ、なるほど、なるほど。うんうん。はい。ああって思ったかもです。また聞いてもらえないや、みたいな。うん、そうなんですよね。そう。女性と男性、本当に脳の作りが違います。そう。で、やっぱりね、響く言葉の使い方っていうものはあると思うんですね。で、それがね、私ができるかって言ったら、それはね、やっぱり試行錯誤した上でってなると思います。本当に伝えたいメッセージがあるときは、彼に伝わりやすいように言葉選びであったりとか、うん、例を挙げて伝えるようにしています。うん。なので、ね、やっぱりこう、彼の行動に対して認める、声に出すっていうときは、そういったね、言葉遣いを選んだ方がいいのかなって思います。そう、本当ね、男性と女性違うからこそ面白い。人と人違うからこそ、だからこそ学びが深いって思うなって思うんです。で、理由ってやっぱりね、夫婦というもの、家族というものになったと思うんですね。そう、スピリチュアル的な導きもあったと思います。そう、ソウルメイト的な、そういったね、つながりがあってっていうこともあると思います。中にはカルマ的なね、要素を含んでいる方たちもいらっしゃると思います。そう、なので、やっぱりね、学ぶところがどこなんだろうかっていうことを試行錯誤しながら、はい、これからもね、うん。心はオープンにした状態でっていうことを私は今すごく感じています。はい、本当ね、ちょっと耳に痛い、チャネリングだったんです。あ、認めてなかったっていうふうな、そして、ちゃんと見ていなかった。うん。そして、声に出していなかった。言わなくてもわかるだろう。うん。あなたのことを愛してるのを言わなくてもわかるだろう。ぐらいのね、勢いだったんですよね。ということで、ね、本当に今日得た学びのことですね。もっとちゃんと見ること。うん。 認めて伝えること、これはね本当対パートナーに対してももちろんそうですが、対お子さんに対してもそうですよね。そう、ママ見てないっていうことをね、私たまに言われたりしますね。お料理してる時とか、ママこれ見てとか言った時、ちょっと待っててねとかね、うん、後でねとか、うん、でその後でが来なかったりとか、そういったね、ほんの小さなことだったりするんですが、それがね積み重なることで息子の中でもね起きてくるんですよね。ママはどうせ聞いてくれない。そうならないためにも、はい、私自身がしっかりと向き合っているっていうところを彼にも見せることで、そう、あ、そっか、対話ってこういうふうにするんだっていうふうな気づきになっていくと思うんですね。なので夫婦間のね、コミュニケーションが実は子供に対しても良いコミュニケーション術を見せていたっていうことにもつながっていくんだろうなって思いました。はい、うん、パートナーシップ、エネルギーの循環、まさに本当にそうだなと思ったんですね。私はエネルギーワーカー、ライトワーカーであるにもかかわらずね、そのエネルギーの部分っていうものをちょっとねおざなりにしてしまっていたかもというような気づきを得た今日のね、セッション、練習会となりました。うん、スピリチュアルの学びっていうものはね、本当にその学びという学問という形でやるだけでなくて、日常生活にもやっぱりね生きてくるんですね。そう、そしてそのなんか知識として得たものですよね。あなたがそうやって学んだとき、私がそうやって学んだときに得た知識を日常生活、お仕事、そういったところでしっかりと形として使えていく、使えることが、うん、それが手に、その学びを手にするっていうことにつながってくると思うんですね。なので、こういったね、小さな小さな気づき、いや、私にとっては結構大きかったんですけど、私にとっては大きな気づきとなった今日のね、学びっていうものを、やっぱりね、点と点をつなげ、しっかりと落とし込むということをこれからやっていきたいと思います。うん、それが多分大きなエネルギーとなって、はい、夫婦、家族というような形で、うん、大きなものになっていくんだろうな、といったような感じがします。はい。うん。ね、のんさん学んだのに旦那さんに対して抜けていました。そう、一緒です。私も一緒です。ありがとうございます。うん、本当にね、ありがとうございます、インプット。うん、なんかね、一番、本来であれば、一番大切にしなければいけない相手というものがおざなりになってしまっていたな、といったような気づきになったんですね。そう、どうしても、日々の生活、日常になってしまう、当たり前になってしまう、この当たり前とか日常という言葉がね、すごくネックなんです。これをね忘れてはいけないと思うんですね。そうなので、本当ね、真摯に向き合うこと、真摯に見ること、ちゃんと見てあげること大切だな。そしてちゃんと自分の喉というかね、声を使ってエネルギーが乗った上で伝えること、あ、本当に大切ですと思いました。はい、ということでね、あなたはどうでしょう。今日ね聞いてくださった方、アーカイブで聞いてくださる方もいらっしゃるかもしれません。身近な方にですね、一番近い方に、はい、あなたの思いであったりとか、あなたの気持ちであったりとか、その相手の方がしていることに対しての感謝の気持ちであったりとか、認めるっていうこと、うん、伝えていることができているでしょうか、ということを、はい、私はできていませんでしたので、それはね気がついた今朝の練習会となりましたので、それをね今日はアウトプットさせていただきましたね。はい、ちょっとねセキララとはなりましたが、うん、だからこそ、はい、こういったね気づきをアウトプットするからこそ誰かに響くのかなとも思います。そういったね気づきの種というものを配信中で落としています。はい、そしてそれをね、うん、受け取る方は受け取ると思うんですね。で、それを、うん、種から芽を出し、花を咲かせるのはあなた自身であります。はい、ということで今日はね、私の大きな気づきがありましたので、お話しさせていただきました。はい、のんさん、夫婦問題、会話問題抱えていたので、とてもためになりました。ということで、ありがとうございます。ね、本当に、うん、すごくね、温かい方なんだろうなと思います。はい。お互いにね、占い師というかね、人を見させていただく、人と関わるお仕事を選んでいるので、はい。一番やっぱりね、身近な人、うん、当たり前っていうものを手放しながら、はい。日々私も学んでいきたいと思います。それでは、今日一日、うん、あなたの一日が そう、あなたがあなたらしくありますように、そしてあなたの大切な人にあなたの思いというものが届けられる一日となりますように、オーストラリアの地からお祈りをさせていただきます。それでは皆さん行ってきます。そして行ってらっしゃい。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。のさん、ありがとうございました。